聖書をお読みいたします。聖書はルカによる福音書第10章の1節と2節です。125ページです。新約聖書の125ページ、ルカによる福音書第10章の1節と2節をお読みいたします。ルカによる福音書第10章の1節と2節。その後主は他に72人を任命し、ご自分が居つく森のすべての町や村に絶えず先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。以上です。私たちはよく会議というものをしますけれども、ある人が会議というのは人の仕事をやめて行う仕事だというふうに言われました。まあ、自分のしている仕事をですね、まずやめてですね、そして行う仕事が会議なのだ。まあ、私たちのですね、やっている会議、例えば役員会とかですね、そういうのを振り返ってみるとですね、本当に自分の仕事をやめてまでやる仕事なのかということを考えさせられます。で、私たちが行っている会議っていうのはですね、反省してみると会議を行うための会議じゃないかなという、大抵ですね、時間だけがですね、過ぎていって結局何も決まらずに継続審議になっていくというような、会議のための会議をしているんじゃないかな。まあ、そう思うと会議とは人の仕事を辞めて行う仕事であるということをもう一回考え直すのが、実はこのコロナ禍の中におけるズームの会議なんかそうなんだなと思います。もう最近はですね、毎週のようにですね、2つも3つもあった会議がもうないですね。もう重要な会議だけですね、ズームで行われる。で、ズームの会議っていうのはですね、サボれないんですよね。画像がジャンプ出てますしですね、そして、みんな見てですね、その人が何してるかってすぐ分かっちゃいますしね。ですから、自分の仕事を置いてそこに集中するから、こういうのを人の仕事を辞めて行う仕事ということかなと思います。そう思うと最近の会議は何が起こっているかっていうと、目的に沿った人を集めて効率よく会議ができているということなのでしょう。それにふさわしい人を集めてですね、行っている。ですから目的がきちっと明確であるから、その人たちが集まって役割がですね、明確にされているし、それぞれの貢献がですね、分かる。こういう会議というのはですね、終わったとやっぱ満足するんですよね。そして継続審議にはならないんですよね。必ず最後にですね、結論を出して次のですね、会議になるという。そう思うとですね、このコロナ禍の中でですね、いろんな制約を受けてますけど、私たちはもう一回会議を整理するってことで一番いいことをですね、教えられているのかもしれないなと思います。大切なことは何かっていうと、目的がはっきりしているということかなというふうに思うのです。イエス様は72人を選びですね、宣教へと派遣されています。その時にですね、何も持っていくな、途中に誰も挨拶するなというふうに言われています。派遣するのにですね、何も持っていくな、余計なものは持つなということでしょう。また途中に誰も挨拶するなというのは、時間をそこでロスなということかもしれません。しかしよく考えてみると、イエス様が何のためにですね、派遣される、その目的は何かっていうと、福音を伝えることで、それが今急務なんだということなのでしょう。一番の目的は神の国が近づいたってことをまず伝えること、それが一番の目的で、それをはっきりさせて、それを共有し、そして派遣されたのだというふうに思います。そう思うとイエス様が派遣された時の目的なのはですね、きちっと分かるんですね。だから横にそれてはいけないしですね、なんか別のものを持っていってですね、福音を別のものに変えてもいけないという、そういうことなんだろうなというふうに思います。一番の目的は神の国は近づいた、このことをはっきり述べなさいということだったのでしょう。今コロナ禍の中にあってですね、私たちの教会は、人吉のですね、球磨村というところを支援しようとしております。一生懸命ですね、どういう状況なのかっていうのを Facebook でですね、知ったり、 まあ、現地におられるですね、お坊さんたちの話をですね、集めてみたり、まあ、支援している熊本から行っているですね、まあ、その人たち、まあ、ほとんどもう本当にお坊さんたちなんですけど、その方から情報を得ています。で今朝ですね、まあ、一緒にですね、臨床宗教をやっている岩崎哲秀さんが、Facebook にですね、光を届けるプロジェクト、まあ、これずっと継続してるんですけど、そこにまたですね、今度はですね、生活支援のためのですね、支援金をですね、ぜひ必要だっていうことが書かれてありました。あ、これと思って、皆さんから集まったお金ですね、結局全部で50万ぐらいあるんですけど、アメリカからもたくさん来るので、そのお金をですね、そこに振り込もうというふうに、まあもう振り込んじゃったんですけど、ただアメリカからまだ着金がないので、ですね、私来なかったらどうしようかなと思いながら、まあ大丈夫。そう思うとですね、目的がはっきりしているとやっぱり出しやすいんですよね。何に使われるかわからないですね。それがもしかすると次の災害への貯金になるなんて言ったら、多分ちょっとそれ出さないだろうなって。でもこんなですね、きちっと光を届けるプロジェクトで、まあ、いろんなことをやってることが書いてあって、これから生活支援に行くからお願いって言われたら、やっぱりそこはですね、私たちはですね、ぜひともそこに支援したいなと思うし、皆さんがですね、募金してくださったお金が神様によって生かされるっていうのはここだなと思っておりました。まあ、そう思うとですね、私たちは目的がはっきりしているということが大切なんだろうなと思います。まあ、イエス様はですね、12人をですね、派遣される、ちゃんと目的をですね、きちっとしておられる。神の国は近づいた、福音を述べ伝えなさい、それ以外のことを目をくれるなということなのでしょう。まあ、そういう福音を伝えることを命じられたイエス様が共にいてですね、私たちにいつもですね、今度はこれ、今度はこれっていうふうに導いてくださる、まあ、そのことをですね、信じて私たちは祈りつつ歩んでまいりたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。九州の南部で起こった災害について、私たちの教会も皆募金という形でそれを支えようとしております。また今日はそのために目的がはっきりとしたものに送金をすることができました。どうか主よ、これがあなたによって用いられて、今災害の中にある苦しみ悩む人々の安らぎと、そしてまた次に向けての生活支援になっていくことができるように導いてください。またそこで働かれている方々、支援している方々の健康を今日もお守りください。今日も広島教会、呉教会に送信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、入院治療の方々のイエス様が共にいて、御言葉によって癒し、そして励まし、寄り添ってください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。